それでは始めます。日本共産党の工藤翔子です。第260回むつ市議会にあたり一般質問を行います。一つ目は、今年度4月から2027年令和8年までを計画期間とする第9期高齢者福祉計画介護保険事業計画について質問いたします。これは老人福祉法に基づく老人福祉計画と介護保険法に基づく介護事業計画を一体のものとして策定されています。市内の21名の方からなる策定委員会を設置し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる触れ合いと支え合いの地域づくりをという基本理念のもと審議され答申されたとありました。その間、住民アンケート、事業者アンケートの実施、在宅介護実施調査等を行い、令和5年7月から住民意見の公募、パブリックコメントも実施しています。全国的にも第9期介護保険制度改正に向けたさまざまな議論、要望活動等が行われたと報じられています。介護保険制度がスタートしたのが2000年4月です。家族介護から介護の社会化、高齢者の介護を社会全体で支えようを謳って創設されました。皆さんご存知のように、保険者は市町村、税金で半分が担われており、国が 25%、それから市町村と都道府県が 12.5% ずつ、残りの 50% が保険料です。65歳以上の方が第1号保険者として負担します。年金受給者が年18万円以上の方は、特別徴収といって年金から天引きされ、年金受給額が18万円以下の方は、普通徴収といって納付書で払うことになっています。40歳から64歳の方は、第2保険者として健康保険料に上乗せされて徴収されています。介護保険制度が誕生したとき、第1期の保険料は全国平均では月2911円だったのが、第8期の平均では2倍以上の6014円に引き上げられました。むつ市は8期計画のときは県内10市の中で2番目に高かった保険料でしたが、9期計画では基金を、1番目に高かった保険料でしたが、9期計画では基金を取り崩して抑えたと聞いています。高い保険料をはじめ、さまざまな問題点が報道されることが多くなった介護保険制度ですが、国の第9期介護保険制度の改正を受けて、むつ市の第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画が策定されました。その内容についてお聞きいたします。第1として、第9期計画に向けてのパブリックコメントに寄せられた意見は、どのような内容かお知らせください。第2は、令和6年度介護保険制度の改正点についてです。第3は、介護保険料の収納率について。第4は、施設入所希望者の待機の現状についての4点の質問です。2つ目の質問は、障害者の雇用についてです。障害者雇用促進法では、常時雇用する労働者の一定割合、法定雇用率以上の障害者を雇うことを義務付けています。そして、毎年6月1日現在の障害者、身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、青森労働局へ報告することとしています。令和5年度の民間企業の法定雇用率は 2.3% で、過去最高を更新しています。公的機関の法定雇用率は 2.6% で、県レベルでは前年度を上回るものの、むつ市は未達成です。県内40市町村の中、未達成17自治体の中に また県内10市の未達成3の中にむつ市が入り、青森労働局から勧告を受けています。11の県内教育委員会の中での未達成2つの中にむつ市の教育委員会も入っています。障害に関係なく希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会実現を目指して努力している今日、むつ氏が先頭に立つべきと考えますが、今後の取り組みについて伺います。この問題は2017年3月議会と2022年3月議会にも取り上げてきた課題で、何とか乗り越えていかなければという思いで質問しています。以上が壇上からの質問です。全身的な答弁を期待しまして終わります。
市長、
工藤議員のご質問にお答えいたします。まず、むつ市第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画および介護保険制度についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、障害者雇用についてのご質問。むつ市役所等の公的機関の障害者法定雇用率未達成についてお答えいたします。当市では令和2年4月1日に障害者活躍推進計画を策定し、障害をお持ちの方が働きやすい環境を整える取り組みを推進し、雇用に努めております。ご質問の詳細につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
健康福祉部長。
工藤議員のご質問にお答えいたします。むつ市第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画および介護保険制度についてのご質問の1点目、パブリックコメントについてお答えいたします。市では計画の策定にあたり、むつ市第9期高齢者福祉計画介護保険事業計画案に対するパブリックコメントを実施しております。その結果、3人の方から7件の意見が寄せられ、主な内容につきましては、むつ市中心部から離れた川内脇野沢地区の通院支援に関する課題について、高齢者の経済的困窮感に関すること、エンディングノートを活用した高齢者の就活登録支援事業の提案等となっております。これらのご意見に対する市の考え方につきましては、市ホームページで公開しております。次にご質問の2点目、介護保険制度の令和6年度の主な改正点についてお答えいたします。主な改正点といたしましては、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うため、介護職員の処遇改善分として基本報酬が引き上げられました。また福祉用具の貸与について利用者負担を抑えるため見直しが行われたことにより、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の一部福祉用具につきまして、貸与と販売の選択制が導入されました。この改正によりまして、質の高いケアマネジメントや、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、適正な給付に努めてまいります。次にご質問の3点目、介護保険料の収納率についてお答えいたします。直近3カ年の収納率につきましては、令和3年度が 97.9%、令和4年度が 98%、令和5年については決算整理前の概算値となりますが、98.1% となっております。次にご質問の4点目、 施設入所希望者の待機の現状についてお答えいたします。第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画策定に向けて行った令和5年10月1日現在の調査では、介護保険施設等の待機者の人数は228名となっており、内訳といたしましては、特別養護老人ホームが206名、介護老人保健施設が10名、グループホームが8名、その他の施設が4名となっております。以上でございます。
総務部長。
障害者雇用についてのご質問。むつ市役所等の公的機関の障害者法定雇用率未達成についてお答えいたします。当市では職員採用試験において障害のある方の採用枠を設け募集を行っており、今年度1名を採用したところであります。また会計年度任用職員につきましても同様に障害のある方を対象とした採用試験を実施しております。このように障害のある方の雇用に努めているところでありますが、応募する方が少ないという状況もあり、当市の令和5年における実雇用率は 2.3% で、年々改善傾向にありますものの、法定雇用率である 2.6% を下回っている状況にあります。今後におきましても、障害者就業生活支援センターやハローワークとの連携を強化するなど、雇用促進に向けて努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
答弁終わりました。工藤翔子議員。
はい、今答弁いただきました。じゃあ 再質問ということでずっと伺っていきたいと思います。私もパブリックコメントの中身を伺いました。ホームページ等で出されていますけれども、むつ市の中心部から離れた西通り地域から の質問が意見が多かったですね。西通りまでヘルパーの派遣が、特に脇の沢ではヘルパーの派遣がないとか、移送サービスについてもっと助成してほしいとか、そのような意見が出てました。でそれに対してむつ市の方では、福祉輸送車両の配置を運行していますとか、外出支援サービス事業により応対することにしていますというちょっと抽象的な考え方が示されているだけで、なかなか皆さんの思いには通じない返事かなと思っています。そして私注目したのは、これは介護保険制度の中ではなかなか実施できない制度ではないかと感じました。高齢者福祉計画、介護保険事業計画とこの2つが一体となったっていうのが今回の9期計画ですけれども、本当にこの計画書を読めば複雑で、介護保険の財政から出るお金と、それから総合事業として一般会計から出るお金が本当に混じっている、そういう計画の中で本当に私も分かりにくい計画だなというようなことを感じています。介護保険事業だけでは解決できない課題がたくさんあるんだなということを、このことを申し上げたいと思います。そしてもう一つ、市会議員に対する批判もの意見もありました。高齢者社会に対してさまざまな考え方、向き合う議員の姿が見えてこない、本当に痛い意見もいただいています。このことについてはもっともっと私たち議員としては努力しなければいけないなということを思っています。 そして高齢者へのアンケートも取ってますね。その中で一番多いのが交通手段の整備、高齢者が外出しやすい街づくり、このようなアンケートの一番の要望なんですけれども、これに対しても今の後期高齢者、そして福祉の新しい中期計画の中では解決策が具体的に見えてきてないなというようなことも感じています。私の感想だけを言いましたけれども、このような思いでもっともっと10期の計画向けてもっと具体的な意見を述べていかなければ、本当に高齢者の方が安心して健康的に前向きに頑張っていくような計画っていうのは難しいのかなと思っています。これは私の感想です。はい。そして2番目の令和6年度介護保険制度の改正点についてということで、本当にいいことは処遇改善の報酬が上がった、これは本当に喜ばしいことです。すいません、処遇改善の引き上げというのは訪問介護の方にだけでしょうか。簡単な質問なので何とか詳しく教えてください。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。今回の介護報酬の改定といいますのは全体で 1.59% 上がっております。全体で上がっております。で、議員がご指摘いただいた訪問介護ですが、訪問介護サービスだけは、マイナス改定でありまして、国の方の説明では利益率が一番高かったということで他のサービスに、その財源を振り分けるという趣旨だとは思うんですけれども、この部分だけが 2.4% 下がっているということになっておりますが、全体では処遇改善が 1.59% 上昇ということで介護報酬の改定がなされているところでございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
訪問介護報酬が引き下がっているということでしたけれども、全体的には、これは都市の問題だと指摘する人もいます。同じ場所に、サービス付き の介護事業所、そこにたくさん部屋があって次から次へと訪問できるという、こういう事業者は黒字です。しかし地方のように離れているところに点々と介護訪問サービスをする、そういう中ではガソリン代とかさまざまな問題が出てもっと上げてほしいという声がある、この声が無視されたっていうようなこと、それだけは私指摘しておきたいと思っています。そして去年の秋から9期のこの計画についてさまざまな集会だとか運動が起きていました。そしてその中でケアプランの有料化、これは阻止することができたそうです。だから利用料の2割負担、これも阻止することができた。そして介護、要介護1、2の生活援助等の総合事業への移行、これもストップさせることができた。そして多焼室の部屋代の負担、この引き上げもストップすることができた。しかし訪問介護報酬だけは下がった。私は調べた結果このような結果を知ることができました。市民の皆さん、住民の皆さんの昨年の大きな運動の中で実施見送りになったことがこのくらいありますけれども、これはまだ継続事項として第10期にどう反映されるか、また法律改正で進む可能性もあるということを指摘されています。ですね。それから利用料を2割にするということはなんとか今免れたんですけれども、 日本民医連のアンケートによりますと、利用料が2倍になったときにどうするのかというアンケートに対しては、もう施設を退所するという方が 13% ということも結果が出ています。それから在宅のサービスの利用が2割になったときには、利用回数を減らす、このようなアンケートの結果が出ています。これが 34% です。このような介護保険をめぐるさまざまなこの実態調査と、今の8期の計画ということには、さまざまな乖離、矛盾がある、十分に市民の皆さん、国民の皆さんの意見が反映されていないなっていう計画だなということは感じております。そして質問ですけれども、高齢者令和6年度の介護保険制度の改正点についてということは、今述べました。なかなか市民の要望が反映されながらも、されていない改正点、さまざまありますけれども、一定程度は市民の声で改悪する方向はストップさせることができたなというようなことは、感じます。これが2番目の改正点についての私の感想です。そして次は介護保険料の収納率についてですけれども、令和3年度で 97%、令和5年度で 98% ということで、高い収納率となっています。これはやはり年金から天引きされる、そして各種健康保険から天引きされる、このような介護収納の仕方っていうことが現れているんではないかなと思っています。だから皆さんが本当に大変な中、しっかりと払っている、払っているというより、引き落としされているということを、やはり現実はきちんと知っていただきたいなと思っています。で再質問ですけれども、介護保険料の未納者へのペナルティはあるんでしょうか。
健康福祉部長。
お答えいたします。要介護認定と受けた65歳以上の第1号被保険者の皆様が、納期限から1年間、介護保険料を納付しない場合、特別の事情がある場合を除きまして、現物給付から償還払いによる給付に切り替わると、こういう給付制限が行われる場合がございます。でも市におきましては、支払いが滞っている方から個別に相談を受けた場合には、納付をできない特別の事情等を考慮しまして、分割または納期限を延長するなどの対応しておりますので、現在、保険給付の制限、あるいは介護保険料のみの滞納処分とペナルティを受けているという答えはございませんので、ご理解いただきたいと存じます。
工藤彰子議員。
払うことができない方は、特別な事情としてきちんと認めているということでよろしいですよね。はい、それじゃあ、次の再質問ですけれども。滞納処分、差し押さえと減免の実績はどうでしょうか。
健康福祉部長。
先ほど答弁申し上げましたけれども、現物給付から償還払いによる給付に切り替わるという、こういった制限もございますが、それを含めまして、個別に相談を受けた場合には、保険料給付制限、こういった滞納処分を全部ご相談に応じますので、現在、そういう方はございませんということで、ご理解賜りたいと存じます。
工藤彰子議員。
今、そういう方はいらない、給付制限されている方はいないということなんですね。はい、確認しました。それでは、減免の実績ということですが、減免の制度もあるはずですが、教えてください。どういうときに減免されるんでしょうか。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。減免に該当する要件といたしましては、第1号被保険者または、その方が属する世帯の生計を主として維持する方、この方が震災、風水害、火災等の災害によって住宅、家財等の財産に著しい損害を受けた場合、そのほか第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡した場合、または長期入院や失業等によって収入が著しく減少した場合等となってございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
私はある本で生計を本当に大黒柱として維持する方が入院、長期入院をしている場合も認められるという文章を読んだことがあるんですけれども、そのことについてはどうでしょうか。
健康福祉部長。
はい、繰り返しの答弁になりますけれども、長期入院あるいは失業、これによって収入が著しく減少した場合も減免の対象になるということでご理解いただきたいと思います。
工藤翔子議員。
私聞き逃したのかもしれませんけれども、減免されている方はどのくらいいるんでしょうか。
健康福祉部長。
はい、実績についてお答えいたします。令和5年度ですけれども、災害による減免が1件ございます。で、令和4年度ですが、コロナ関連で収入減少等によって減免が3件ございます。令和3年度は、3年8月、当時の大雨による特別災害減免等で46件の実績がございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
大雨の時に46件あったということなんですが、このような減免制度がありますよということを積極的に市民の皆さんに教えているんでしょうか。どのような形で市民の方に伝えているんでしょうか。
健康福祉部長。
市ホームページとかですね、災害が起きたときにはご覧になれるような、そのような仕組みになってございます。以上でございます。
工藤翔子議員。
積極的にこのような事情の方に市として前に出て教えていただきたい、こういう減免制度があるんだよということを教えていただきたい、これからも続けてください。そして4番目ですけれども、施設入所者の希望の待機の現状ということで、待機者が228名いるというお話を聞きました。確か私10年ほど前も200名以上いるというようなことは聞いているんですけれども、依然として待機者が多い、確かに高齢者が今増えているという中で、今 の福祉、施設の数の中では仕方がないのでしょうけれども、こういう中で施設を増やしたいという声なんかはないんでしょうか。
健康福祉部長。
お答えいたします。議員のご指摘のような声、実はないわけではないんですけれども、私どもが今般のこの第9期計画を策定するにあたっては、当然ながらその辺も考慮したんですけれども、我々は介護保険料の維持、現状維持ということを私ども選んだということでご理解いただきたいと思います。
工藤翔子議員。
入りたい人が200名以上いても入れない、この現実に対して今の答えは、答弁は介護保険料を維持することを優先するということは、施設が増えれば介護保険等の 財政が膨らんで保険料が高くなるということを理解でいいんでしょうか。
健康福祉部長。
はい、議員ご指摘のとおりでございまして、施設の介護というについては介護報酬が非常に高いということで、我々その施設の現状というのをもちろん認識してございますけれども、それをすべて、いわゆる入所の方をですね、それを受け入れるような、中身にしてしまいますと、保険料おそらくかなりの上昇を見込まれるということで、繰り返しの答弁になりますけれども、給付計画では、いわゆる在宅介助、在宅支援ということを重点的に、そして介護予防も含めて、介護保険料の現状維持ということに、我々はシフトしたと、現状維持ということを決めたということでご理解いただきたいと、このように思います。
工藤翔子議員。
今施設についてだけお聞きしましたけれども、介護サービスの給付が増えれば増えるだけ、保険料に跳ね返るというシステムはだったのだということを理解でいいんですね。施設を作るだけではなく、さまざまな訪問介護だとか、さまざまなサービスがありますけれども、たくさんのサービスが増えると、保険料に反映する。こういう施設、こういう制度だという理解でよろしいんですね。はい、わかりました。
わかりました、ね。わかりました、ね。質問してください。どうぞ。続けてどうぞ。
それこそ今の介護保険制度ということは、今伺って確認したように、介護サービスをたくさん使えば保険料に跳ね返るというのが今の介護保険制度の中身なんです。私はこれは本当にたくさん使って高齢者の方が安心して暮らしてほしいというそういう皆さんの願いを都の、ね、踏みにじるものにもなりかねない。私は本当にそういうことを心配しております。矛盾だらけの施設かなと思っています。このような私矛盾を抱えた介護保険制度に対して私は、そうですね、国費負担割合を変えてほしい。このような私だけじゃなくて多くの国民の声がそこに向かっているんです。高齢者の保険料負担、これを軽減するためにも給付が増えれば増えるだけ保険料に反映する、この矛盾を解決するために国の負担割合、これを変えてほしい、このような思いでおりますが、市長はどうでしょうか。私は市長に伺ったのは前にも市長会等で国に要望しているという記事を読んだことがあります。それで市長に頑張ってほしい、その確認なんです。もっともっと頑張ってほしいというそういう確認で市長の思いをお聞きしたいと思います。
市長、
はい、
静粛に願います。
ま整理して答弁させていただきますけれども、今回の質問の第9期高齢者福祉計画介護保険事業計画の策定にあたりましては、令和4年12月に実施しましたニーズ調査しておりますけれども、これ、要支援1、2の方を対象として、また65歳以上の要介護認定を受けていない方などですね、ニーズ調査しておりますけれども、こちらの中で、介護保険料と施設整備に対する考え方について調査をしてございまして、介護保険施設の数は増やさなくてもいいから、全体的に介護保険料の額を安くしてほしいという方が最も多い 35.3%。でまたですね、介護保険料の額も、介護保険施設の数も現状のままで良いが 11.7% で、介護施設を増やすことを望んでいない方を合わせまして、47% ということになっておりますので、市の方で検討して、7000を据え置いたというのは、市民の皆さんのアンケートの結果を踏まえての対応だというふうにご理解いただければと思いますし、市民の皆さんもですね、介護保険施設の数、はじめ介護保険サービスの量が増えればですね、介護保険料が増えるということは理解をしているというふうに感じておりますので、それも踏まえてですね、前回の第8期では一番高かったと言われている介護保険料も、 今回は据え置きまして青森県の中では4番目 の金額になっておりますし、まあ、7000円でございますけれども、まあ、そういったことも踏まえてですね、市民の皆様のニーズ調査をした結果の判断で、今介護保険施設の数は増やすよりも介護保険料を上げてほしくないということだと思いますので、まあ、そういうふうな対応を市としてはさせていただいております。そのことを踏まえまして、ただ工藤議員おっしゃる通りですね、介護保険使いたい方が使えるようにしていくように市長会を通じてですね、全国市長会でも国の方に要望しておりますので、まあ、そのことは並行してやらせていただいておりますが、例えば県民が増えます、介護サービス量が増えます、これは誰かが負担しなければいけませんので、介護保険料に跳ね返ることにもつながってまいりますので、まあ、そういったことも勘案しながら今後の計画の策定に留意してまいりたいと考えてございます。
工藤翔子議員。
確かに保険料が本当に高くて大変だっていう実態、これはお認めになっていると思います。そして介護サービスもっと増やしてほしい、ましてや200名以上の方も施設に入りたくても入れないっていう実態、これを放置していいのかという、そういう矛盾を解決するには、私はやはり国の負担割合を増やすことをしかないと思います。それに対して市長の答弁はちょっと私は不満足です。もっともっと積極的に捉えて、この市民の悩みを市長会で提言してほしいなと思っています。これが令和5年の全国市長会の要望の中にちゃんと位置づけられていますので、私は、もっともっと市民の声に寄り添った声を届けていただきたいと思っています。この問題では最後ですけれども、去年後半にさまざまな市民団体、介護保険を良くする会等 の集会が開かれました。この中で東京大学の名誉教授であり社会学者である上野千鶴子さんと党の発言をちょっと紹介してしたいと思います。ケアの社会化ということで、介護保険制度の成立の時には国際的に見ても優れた制度なんだ、だから個人的じゃなくて介護の社会化ということで期待した、しかし今は保険料が上がってきている、そして給付も思うように広がらない、こういう中で保険あって介護なしでいいのか、強制加入されて保険料を天引きしていざとなったら使えない、このような矛盾が起きている今の介護保険制度、このことについてもっともっと声を上げていきたい、このような市民団体等の声訴えもあります。こういう中でなんとかもう少し市民の苦しみを受け止めて頑張っていただきたい、これは国の制度なので市で本当に踏ん張っても届かないところがありますけれども、やはり市長に託したい、市民の願いを託したい、まず一つはね、いや市民の運動の中で声を張り上げていきたいということと、また市長会の中でも託したい、そういう思いを伝えたいと思っています。介護にこのような経済性や効率性を押し付ける、人の尊厳をないがしろにすることにもつながる今の制度については黙っていてはいけないと思うんです。保険料は払っても介護サービスにたどり着けない人がたくさん生まれているというこの現実を見ていただきたいということをまず最後に訴えまして、障害者雇用について再質問したいと思っています。私は2017年と2022年同じような質問をいたしました。で、22年の答弁では受け入れに消極的ではない、応募者の少ないという現状がある、改善するためにハローワークからもアドバイスをいただいているということでしたけれども、依然として障害者の雇用率が上がらない、民間の雇用率は上がっているんです、上昇気味なんです。そういう中で一番先頭に立つべきむつ市の雇用率が上がっていないということについて、私はもっともっと努力すべき中身があるんではないかなと思っています。ちょっと長くなりますけど、私は他の市ではどのような努力をしているのか、 5つの市に電話をかけて聞いてみました。達成している5つの市役所です。黒石市、平川市、津軽市、三沢市、十和田市です。そしたら、なかなか電話の中では、市職員募集の中で、障害者の方も応募しています、募集していますということで、書いているその中で、あまり大した努力、苦労しないで集まっているっていうことなんです、ほとんどが。だから私自身もちょっと、その母子の状況から学んで、このむつ市に訴えたいと思いながら、なかなかこう具体的なむつ市のこう状況がつかめなくて、私もちょっと力が落ちているんですけども、中には市職員募集の中で、障害者の課長ですね、障害者の課長等は労働局の研修に参加して労働者政策相談資格認定研修を受けている。そういう中で1年間雇用した方をずっと継続させる、相談相手とかさまざまな環境づくりをしている。このような努力は三沢市の市役所の担当者からは聞きました。むつ市は厳しい経過がありますけれども、どのような努力をして達成できていないかということをちょっとお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。まず採用のための具体的な取り組みといたしましては、ハローワークが主催しておりますむつ下北地区障害者就職相談会に昨年度から参加しておりまして、障害者の方と個別に相談する機会を設けております。また、障害者の就職支援を行っている障害者就業生活支援センター下北と市役所への就労を希望する方についての情報交換を行っております。このほか、障害のある職員が働きやすい環境を整え、職場へ定着できるよう、相談窓口担当部署であります総務課の職員が、労働局が主催している障害者就業生活相談員資格認定講習を受講しているところでございます。今後におきましてもこれらの取り組みのほか、他市で行っている事例も参考にですね、雇用の促進に努めてまいりますのでご理解賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
先ほど言い忘れましたが、障害者の皆さんの仕事の内容については事務職補助、窓口対応、書類の整理という仕事がほとんどの市役所の方から聞いています。むつ市も同じような仕事をして頑張っているという理解でいいでしょうか。
マイク。
事務職の職員、窓口対応、そして書類の整理、このような仕事を担っていただいている。そして何ヶ月も何年も継続している方もたくさんいらっしゃる。このことについてむつ市の状況をお知らせください。
総務部長。
例えば令和6年の採用の実績で説明させていただきますと、令和6年には正職員の方8名、それから会計年度入職員の方が3名働いているところでございます。で、正職員の方につきましては事務の仕事をしているところでございまして、会計年度入職員の方につきましては事務補助ということで仕事をしていただいているところです。
工藤翔子議員。
なかなかむつ市のこの問題を本当にクリアしていくっていうご展望がなんかまだ見えてこないんですけれども、この今むつ市が勧告を受けたのは 公的機関の 2.6% これを超えれないということで勧告を受けて新聞にも報道されたんです。で令和8年までは3にするという目標が出てるんです。そして今年の令和6年の4月からは 2.8% に上がっているんです。だから目標が障害者との共生っていう形でのそういう社会を作ろうという目標がこうどんどん上がってきている中で、本当にむつ市がこういう状態では本当にこれでいいのかなということで、もっともっとさまざまな分析をしていいところから他の市町村から学びながら雇用の障害者の雇用率を上げていく努力を していかなければいけないなと思って、私も今回3度目の質問をしましたけれども、これで今終わりなんですけれども、なんかもう少し決意をお聞きしたいっていう気がいたしますけど、無理でしょうか市長。
市長
はい、障害者雇用率につきましては、令和8年7月から 3% になる予定になっておりますけれども、先ほど総務部長から答弁したとおりですね、むつ市役所としても障害者との共生に向けて取り組んでいる現状でありますけれども、かたやですね、私、今思うことはですね、障害者の皆さんがどういう形でどういう仕事に就きたいかという本人の意思が大事だと思いますので、無理にですね市役所で働いていただくように説得するっていうのは、それは強制ではなくてですね、強制の漢字が違う強制でございまして、やはり物資市役所で働きたいと思える環境づくりは、今先ほど来申し上げている通り、令和2年4月1日に障害者活躍推進計画を策定いたしまして、市役としては受け入れる体制を整えていると、また募集もしておりますし、会計年度でも常時窓口を広げてですね、やらせていただいてますので、障害者の皆さんがですね、どういったところで働きたいかっていうのは、それぞれの考えで働きたい場所で働くっていうのが、むつ市における、むつ市というか日本における共生という、障害者の皆さんとの共生という意味だと思いますので、率にもちろん私たちも法定雇用率がありますので、目指してはいきますけれども、障害者の方をですね、無理やり市役所で働いてくださいということではないということだけはご理解いただければと思います。
工藤翔子議員。
確かに市役所だけが職場ではありません。民間の中では増えているんですけれども、やはり公的な機関として先頭に市役所が立つべきだという思いは、やはりこれは捨ててほしくない、いや頑張ってほしいということしか私も言えないんですけども、もっともっとハローワークとか、雇用支援センターとか、さまざまなところからお話を聞きながら、やっぱり共生社会のために、むつ市ももっともっと先頭に立っていただきたい、このことを最後に訴えて終わります。